ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、ドルフィンですドルプロです。そして今週も、配信が遅くなり、どうもすいません、ごめんなさい。きちんとね、金曜日9時を楽しみにしてくださるリスナーの方には本当に申し訳ないです本当にね、もう2週連続やっちまったなという感じなんですけど、今週、そうそう、今週ね、水曜日ちょっと休みをもら、もう休みをもらってという方が休んでて、3月26日、だいたいね、水曜日木曜日に収録することが多いんだけど、水曜日ちょっとうちの嫁の実家に家族で行こうということで、でちょっと休みをもらって、大阪から車で岡山県倉敷市に行って帰って、なんだかんだでなんかそれをしてたらすっかり撮れなくて、水曜日は。で木曜日もどっかで撮ろうと思いながらちょっと撮れず、あーしまったということで、はい、金曜日、3月28日金曜日に収録しております。まあ、なのでこれがいつ、今日中に送れば今日中に配信してくれるのか、もしくは明日になるのか、まあ、あの皆さんが気づいた時にお聞きいただければと思うんですが、あのさ、ちょっと直近の話なんだけど、これ先週クレジットカードなくして、クレジットカードなくしたことあります？皆さん。俺はね、酔っ払うと、お酒、酔っ払うとね、財布をなくすのは昔から結構習性であったんだけど、最近、なんていうのかな、お財布ごとなくすのがもう辛いんで、で、常にリュック、仕事行くときもあるし、仕事中もあるし、それ以外のときもなるべくリュックで行くようにして、この中に必ず入れるみたいな習慣をつけてると、なんかね、お財布をなくすことはなくなったんだけど、この間ね、あれはいつだ、先週の祝日、3月20日か、の前の日に、3月19日の日に、ちょっと、10人ぐらいでカラオケに行ってて、で、まあ割り勘は割り勘みんなにしようってなったんだけど、まあまず建て替え俺するわっていうことで、13万ぐらいかかったんだけど、13万俺がカードで払ったのね。大阪の京橋にあるジャンカラっていうとこなんだけど、ジャンカラ京橋本店でね。それで支払ったのが12時50分ぐらいに支払いをしてて、で、そっからないらしい。ないらしいっていうのは、水曜日のその夜中、木曜日の午前0時50分に支払いはしてるんだけど、その次に、そっからさ、まあ、財布を開くことがなかったっていうのもあるんだけど、実際、そのカードを使って支払いをしようと思ったのが、そっから2日後、金曜日の夕方に、ちょっと梅田にいてて、で、支払いしようかなと思ったら、そのカードがなくて、でそっからちょっといろいろ頭をさ、こう一瞬の間に巡らせるわけやんか。あれカードない。あれそうだ、この間のあの飲みとかカラオケ行った時に払ってるよなと。で、レシートは残ってるから、あれ今度払いはしてるけど、その後受け取ってないのかなと思って、そのジャンカラに電話したら、あ、ジャンカラっていうのはこれ全国規模じゃなかったらいけないので、でまあカラオケ屋さんの名前だけどね。で、電話したら、落とし物落としてもないんで、そっから結構焦るやんか。やばいと。不正利用 とかね、考えられるでしょう。俺、あ、これダラプロで話したことあるかな。あの、全くこの本当なくしたカードで不正利用されたんだけどね、前。まだちょうど千葉からこっち来る直前ぐらいなんだけど、あの、アプリで今履歴が見れたりするでしょ、カードの利用履歴。で、今月どれぐらい使ったかなと思って、そのアプリで見てたら、見たことない、決済が上がってて、で、それが毎日同じ時間ぐらいに1万3000円前後ぐらいの、決済が、で、使われてたの。で、USAMZ だったかなって書いてあってね。なんだろうと思って。でもこれ、こんなん、見覚えがないからと思って、カード会社に電話したら、まあ、US はね、やっぱアメリカ、ユナイテッドステイツのアメリカで、アメリカの AMZ、アマゾン。アメリカのアマゾンで、毎日100ドル。当時の為替なんだけど、アメリカのアマゾンで毎日決済してますよって言われたから、そんなんしてませんから止めてください。で、カード再発行してくださいっていうぐらいの曰く付きのそのカードを、まあ再発行なんだけどね。で、それをなくしたと。で、焦るやん。で、電話、またカード会社に電話して、今はさ、チャットボットとかみたいにでも止めたりできるのね。ネット上とかでも止めれるんだけど、ちょっと不安やんか。そう思わない？ちょっと俺、やっぱ昔の人間だからなのか、ちゃんと人と話をして、本当に使われてないかっていう確認を取りたいんで、コールセンターに電話して、で、自分の契約状況かな？伝えたら、まあ、俺のカードは、まあ、まさにその、13万円払ってますねっていうのは確認取れて。で、まあ、そこが最後っていうから、まあ、よかったんだけどね。あの、不正利用されてないのが分かったんで。で、カードを止めましたと。で、まあ、カードが来るのに10日ぐらいかかりますって言って、まだ来てないんだけどね。あれから1週間か。ちょうど1週間前の話だね。来てないんだけど。これはこれでさ、この月末が迫ってくると、いろいろなものがカードで支配しようとしてるから、これは困ったなということで。こういう場合どうなんだろうね。カードで落ちなかった場合。翌月に2月分落としてくれんのかな。うん、あの、それか、あの、ブラックリストみたいに載るのかな。ちょっと、まあ、多少興味もあんだけど、まあ、再発行されたら、ちょっとカード、まだカードの番号が分かってないんで、手続きができないんだけど、そう。ちょっとね、詳しい方、そんなんも教えてくださいや。ということでね、本当カードなくしたっていうね、話をしているんですけど、まあ、何せね、今、ちょっと、物価高じゃない、物価高、全てにおいて物価高よ。まず何が高いって、米が超高いでしょ。お米、皆さんもどう？あの、我が家で行くと今5人家族よ。で、50手前の夫婦がいて、高校2年の息子、こいつが一番食うでしょ。で、中学2年の娘、これも食う。で、小4の娘、こいつらも食うっていうね、この5人家族、めっちゃ食うのね。で、我が家は、だいたい目安として5キロで1週間。10キロだと2週間。で、今、スーパーとか行っても、10キロの米をあまり見ないでしょ？そうそう。でも5キロを1回ずつ買うのもめんどくさいから、5キロ。でも、今さ、1家族1袋までみたいな制限もついちゃってるんで、非常にめんどくさい。2回買いに行かなきゃいけないとかね。そう、2回っていうのは日を改めてってことなんだけど、まあ、だから俺仕事柄一応関西全域を車で回ってたりするんだけど、ドルフィンデータによると和歌山が意外に安かった。うん、まあちょっと前だからあれだけど、和歌山にね、大桑っていうスーパーがあるんだよ。超ローカルな話だけど、大桑。カタカナで大桑。王伸ばす桑ね。大桑っていうスーパーで、まあ、和歌山では一番規模がでかいスーパーなんだけど、そこでコシヒカリ10キロが6300円。 一時期の金額に比べると高いけど、今の相場でいくと結構安いやんか。しかも10キロ売ってたっていうのでね、そう、和歌山に仕事で行ってんのに米買って帰るとかさ、結構 いろんな行った先で米買う。どうだろう、関東今のか、山屋っていう、あれお酒屋さんか、お酒屋さんのチェーンストア、あそこも割とそんな高くないお米を置いてたりする。うん、何情報お米ポッドキャストみたいな感じですけど、ちょっとね、ちょっとその辺の情報も共有していきたいよね、みんなで。で、その物価高になってきてるのにもかかわらずだよ、かかわらずだけど、プロレスのさ、入場チケットの金額って言うほど上がってない気がしませんか？はい、そこって皆さんどう思う？まあ、多少はなんかもしれないけど、俺の感覚からすると、まあ、皆さんご存知の通り、俺がプロレス好きになった1990年、まあ、91年の時、俺は名古屋住んでたからさ、でしかも新日本プロレス好きなんで、当時よく見てたプロレス会場っていうのは愛知県体育館か名古屋レインボーホールなんだけど、まあ、リングサイド一番前の席、リングサイドが1万円で、7000円5000円かな、 1階が、ね、2階が5000円と3000円とかって、まあこんな構成よ、チケットだから一番高いのが1万円だけど、大体でもさ、今はもう1万円ぐらいじゃない、もうちょっと高かったりする。でもそんなもんでしょ、それが2万円になったりすることってないわ、ないわけでしょ。だってあれから30年以上経ってるのに、後楽園ホールの一番前が1万円とかだったりするわけもないし、だその辺でいくとそんなに上がってない気がする。でもそれってさ、当時からすると皆さん、このレストランの方々お給料って上がってないのかな。俺そもそもプロレス団体のさ、その収支構造がいまいちよく分かってない。まあ言ったら収入でいくとさ、チケット代やんか。まあ物販は別にしてよ。物販は別にして、収入としたらチケット代、まあスポンサー、テレビ中継とかはまああればそうなんだけど、あれテレビ中継なしで、その単体の興行で考えたら収入はチケット代、あとスポンサー広告とかまああるか。で、あれどうなんだろうね。レスラーの人たちってさ、まあ他のスタッフの方々もだけど、あ、レフリーの方とかさ、リングアナウンサーの方もなんだけど、一試合あたりなんぼとかっていう契約なんかね。うん。まあね、新日本とかだと年俸制とかっていうから年間でとかでも、欠場者場合とかどうなんだろうね。引かれるのかな。まあちょっとその辺な。まあすごい興味があるけど、まあでもそもそもね、30年前と収入、チケット収入っていうのは変わってない。もしくは、プロレス観客なんか減ってるだろうから、ね、興行収入としては減ってるだろうけど、一人当たりでもらえる金額ってそんな変わってない、もしくは減ってんのかななんていうね、ちょっと若干疑問にも思いましたが、はい、お米の値上がりからちょっとその辺を、が気になったわけなんですが、前回ですね、前回ダラプロ700回記念、放送配信でしたけれど、まあ、今回701回目だよ。でその時に発表とか思いつきで発表しましたが、ゴールデンウィークにね、もうなんだっけ、ゴールデンウィークが5月の方ね、5月3日が金曜日だけど、5月3日 3,4,5,6 あれ 4日間だっけ、5日間、ちょっと待ってね、カレンダーを確認しよう。あ、ゴールデンウィークは2日が金曜日だ。2日が金曜日で、これは平日だけど2日で、あと 3,4,5,6 と4日間の、2,3,4,5,6 2日から6日までの、5日間連続で毎日ダラプロを配信しますと、思いつきで発表しまして、でトモキンにも、まあ、配信してくれるのはトモキンだからさ、トモキンに相談も何もなく、事前打ち合わせもなく、 伝えましたら、やはりですね、ともきんから連絡が、はい、やはり来ましたよ。予想通り来ました。ともきんから、何か来たかっていうと、5月の件、早めにデータちょうだいね。できれば4月末がいいかな。5月3日4日あたりは研修で不在なので、ギリギリになったら作業できなくなる可能性が高いのです。どこかで一緒に撮れたらいいねということで早くれということなんで、はい、早く撮っていきたいんですよねそのゴールデンウィーク用に。なんだけど、こうやって毎週のもうこう遅れながら撮っておるのに、いざゴールデンウィーク用で喋ろうとした時にさ、まあ喋ろう、収録しようと思って、何をネタに喋っていいんだろうっていうのに、どちらかというと5回分何話せばいいかっていう方に今苦労してますよしてますよ、ほんとマジで。ちょっとさ、ゴールデンウィークの配信でこれちょっとこのネタどうっていうのがあったら、ちょっと皆さんも協力してくれないそう、みんなで作ろう、ゴールデンウィーク企画、みんなで乗り切ろうもうお前が勝手に言ったんだろうって思われてるかもしんないけど、みんなで乗り切ろう、みんなでやるのがダラプロやん。そう、みんなで、もう俺は喋ってる方で、みんな聞く方だけど、これみんなで聞くのが、聞いて楽しむのがダラプロだからさ、ちょっと話すネタちょっと協力してくれないかな。俺もいくつか考えてはいるよ。だけどこんなネタどうだろうと、ハッシュタグゴールデンウィーク企画みたいなんでさ、いいな、なんか欲しいな、お願いしますはい、ということでね、明日、まあ今撮ってる3月28日金曜日ですけど、明日、ようやくなんだけど、今年に入っての一番最初のプロレス観戦に行きます。まあ以前からねお伝えをしておりましたが、大阪である、女子プロレスの大会なんだけど、キャンディープロレスっていうのを見に行きます。で、これは縦のノリオって、あの JB エンジェルスのさ、山崎いつきとのタッグだった、縦のノリオの、ファンクラブがキャンディーという名前で、その方の主催の興行だったはずです。はい、だったはずなんだけどね、まあ、はず、ちょっと詳しくはわかんない。だがその方も俺の X に DM をくださって。言ったらこうドラプロでこのね話をしてくれてありがとうみたいな形でお礼をいただいたわけなんですが、いつだったかな、これね面白そうだっていう話をして、で俺はチケットをね、この怪盗セロさんが出るから、まあセロさん並びにこうね関わる方聞いてくだされば、チケット買いますよって連絡欲しいなって言ったら、セローさんは未だに連絡ないんだけど、当日リングアナウンサーをされる土井重典さんという方が連絡、それこそまた DM でくださって、で土井さんに今回お願いをしたわけなんです、チケットを。でそれもさっきで言うリングサイド一番高いやつちょっとあれかな、なんだろう、俺いいの買ったでみたいな感じだったけど、1万円のチケットを買ったんですよ。土井さんにお願いをしたんだけど、そしたらさ、土井さんから DM をもらったんだけどね、当日、チケット売り場で、ダラプロドルフィンって言ったら大丈夫ですってそうっていうね、DM をもらったんだけどさ、俺どんな顔してその受付の人にダラプロドルフィンですって言ったらいいのかっていうのが、その場面を想像すると非常にちょっと照れくさくなるのと恥ずかしく、すげえこっぱすかしくなってきたんだけど、はい、ちょっとね、ちょっと練習をやっぱするやん、ダラプロドルフィンです、土井さんにチケットをお願いしてたダラプロドルフィンですみたいな感じなのかな。ちょっと ね、俺も、やっていい、まあ、皆さんにね、俺ちょっとこの模様を聞いてもらいたいんで、この間のともきんじゃないけど、あの次回のドルプロでは、その俺のチケット、俺がチケット売り場で、あの、ダラプロドルフィンですって、あの、名乗る瞬間をちゃんとこう収録してこようと思うんで、はい。どんな感じで言ったかまた聞いてください。はい。ちょっと照れくさく言ってると思います。でね、その、そのチケットの特典があってね、なんと縦の乗り用と写真が撮れるということで、まあ、写真が撮れるのがおそらくツーショット写真だと、俺は、期待をしておりますが、ね、ダラプロ、ドルプロのヘビーリスナーの方ならご存知の通り、俺、このレスラーの方からもらうサインにはそんなに執着はないけど、ツーショット写真めちゃくちゃ好きでしょ。だからこの特典めっちゃいいなと思って、うん。しかこれね、縦の乗り用と写真撮れるのすげえ嬉しい。からさ、何着ていこうかとか。ただ、言うとくけど、明日ね、3時半からスタートなんだけど、家族には明日、お父さん仕事ということで出ていくんで、はい。そう。どうやってね、帰るかとかね、ちょっと非常に、の上でどんな格好していくかっていうのもね、ちょっと、はい。頭悩ませるとこではあるんですが、ね、井上京子がもう出るしさ、大向美智子もここに出てるっていうことで、この3人熱いよね。メインベントでね。大向美はこれはきっと試合はしないんだろうけど、とかさ、これ一応言っとこうか、全試合。何試合ある？ 1、2、3、4、5、6、7、8試合。そう、結構な。0試合。デボラ K 対藤井ルミアかな。デボラさんはディアナの選手で、藤井さんが紀州ブンダラプロレスっていうところの、これ女子プロレスですね。はい。第1試合目がマリマンジ対コウガミリア。これコウガさんはあれよ、俺の友達のアーツさんだ、大好き。アーツさんが今一押しのコウガミリア。ね、アツさん誘ったのにやっぱ千葉からじゃ来れないって言ってたからね。そして第2試合、軍曹ふごふご夢二エルメテオロでマホロバ対イデアエイジ怪盗セロということで、はい、出ました。前半戦のこう俺の熱くなる試合ね、怪盗セロさんが出るんで、セロさん、これ聞いてんの？俺行くことは知ってんのかな？そして俺がこうリングサイドにいること知ってんのかな？俺を見た瞬間、セロさんどんな感じになるかね。ほんと。ちょっとこれすげえ楽しみです。続いて、第3試合目が、小橋まりか対木の葉さんです。これ女子プロレスですね。シングルマッチ。木の葉さんは奈良、万葉プロレスとかに出てた方だな。マスク以前被ってたけど、はい。で、第4試合目が6人タッグマッチで、ワルサー、アキラ、バンベール、ネグロ、竹村剛、対、金剛さん、豊浦祐希、マグニチュード、岸和田と。うん、これはあれだね、マグニチュード、岸和田とか竹村が見れるのは、なんか久しぶりな感じがして、面白そうです。第6試合目がバンベールジャックブラザーヤッシー対道端剛レイパロマということで出た。これ中盤戦のまた熱い試合が出ましたね。レイパロマね、この天竜プロジェクトの時に大好きになったレイパロマが出るんで、はい、これ楽しみです。でセミファイナルが藤井あかねココ対シャーナナセさんだったかな。関数字の7に星と書いて、七瀬さん。はい。非常にこう、七瀬さん、すげえ、多分、おそらく可愛い感じがするんだよね。これ見ても皆さん、ちょっと、ね、こう、あんまり見たことない人たちなんで、楽しみにして。まあ、そしてメインが、出た。井上貴子、井上京子、ダブル井上対、ブランカ魔法、 高瀬みゆき with 大向井美智子ということで、はい、これはもうやっぱね、もう言わずもがな、俺のが写真集持ってた井上貴子が見れる、この今見れるっていうのが熱いよね。高校時代から30年経ってますけど、本当にこう熱くなるね。いろんなとこが熱くなってるとはずもうそして立ってるのりよしトークショーもあるというね、これねちょっと楽しみなのを明日ね見てきますんで、はい、またね、また来週次回か、次回のドルプロをご期待いただければと思います。はい、ということで今、現在プロレスのチケット行くのは確定してるのはそこだけですが、一応、ドルフィンの予定を皆さんに報告しておくと、まず4月1日、はい、京セラドームである、阪神対 DeNA ベイスターズの DeNA の外野応援席のチケット1枚も持ってます。で4月12日のスイッタースタジアムってサッカー競技場ね、ガンバ大阪対名古屋グランパスの、名古屋グランパスの応援席側のチケット持ってますと。そして、4月の、何日だったかな ?4 月の19だったかな加藤泉っていう、このアーティストが、こう、大阪に来て、なんだっけな、この人だけじゃないんだよ。なんかあれ堂本兄弟とかのああいうバックバンドの人たちみたいなのでこう、来るみたいで、はい、チケット買っちゃったんです、この人たちのコンサートのね。加藤泉、皆さん知ってるかな、一番有名な歌でいくと好きになってよかったっていう歌が、これこそまあ93年なんで最近の人は知らないでしょうけれど、この人がね92年ぐらいの時にオールナイトニッポンやってて、まあプロレスが好きな人だから、今みたいにさネットの時代じゃないくてね、その当時中学生の俺からするとプロレスの情報ってもう週に1回の週刊プロレスしかなかったの。だから遅いければ結果知るのは、翌週で、そんな東スポ、まあ向こうで言うと中京スポーツとかっていうのを買うような習慣もなかったし、なので、ね、そんな中で加藤泉は東京でビッグマッチがあったりするとそれ見に行って試合結果言ってくれたりするのよ。なんかすげえ、まあそれが入り口で好きになったんだけど、そうちょっとその人が来るっていうんですげえ今熱い思いをそれこそ井上貴子並みに今熱い思いでいっぱいなんです。はい、そう、それで思い出した、このラジオでなんか棚橋がさ名古屋の CBC ラジオでこの4月からレギュラー番組を持つらしいやんね、CBC ラジオ知ってます皆さん。名古屋エリアの方はね、CBC って、中部ブロードキャスティングカンパニーだったかな、CBC。審査会にあるんだけど、ね、テレビもある CBC。ね、これちょっと熱いよね。俺大好きだった CBC ラジオはすごい好きで、昔から。高校生の頃からさ、CBC、AM1053 キロヘルツだったと思う。すっげー好きなんだよ CBC。 何が好きっていうのはあれだけど、よくねそこの会社に行ってそのパーソナリティの人に会いに行ってたんだよ、高校時代の時に。そう、それぐらいね思い入れがあるところでやるっていうので、ラジコで聞けるか、タイムフリーで。そうだね、ちょっとそれを、はい、聞きたいと思います。棚橋なんていうラジオあったかちょっと忘れたけど、はい、な感じかな今日。 そんな感じ。まあじゃあこれやっとこうか。プロレス今日は何の日のね、本からちょっと、収録してるのは3月28日なんだけど、この1週間のところでいくとね、3月30日。これが1991年かな ?2 年かな、ちょっと、よく見えないな。はい。はい。SWS が WWF と共同で東京ドーム大会を開催してまして、メインがまあ天竜宝冠組対リージョンオブドゥームって、まあロードウォリアーズ の WWF の時の名前なんだけど、はい、そういう風にね、そんな大会もあった。91年か。そうだね。9日前に新日本もやってたからね。そうだね。で、この大会が、まあ、新日本はさ、64,500人。この時のメインが藤波対、リック・フレアの IWGP と NWA のダブルタイトルマッチ。で、グレイテスト18クラブの認定マッチで、長州対タイガー・ジェット・チンとか、ムダ対スティング。で、スタイナーブラザーズ対長谷健みたいなのがあったので、64,500人集めてんだけど、SWS がさ、この大会で、すごい空席が目立つにもかかわらず、新日本の64,500人を意識して、64,618人って発表したら、会場からブーイングが起きたんって。で、何がっていうのは、まあ、この3月30日よりも、この2日後、この2日後の 4.1 神戸ワールド記念ホールで、まあ、あの事件が2つ起きてると。あの、アポロ菅原対鈴木みのるのこのなんかね、噛み合わない向こう試合と、北尾浩二対ジョン・テンタ。あの、八百長ばっかやりやがって、この八百長をやろうと言ったね。そう。これがね、まあ、そうだよね。こんなことがね、こんなね、北尾浩二は、でも今の時代にいれば本当に面白いキャラクターになれたはずだよね。早すぎたんだろうね、やっぱ30数年前。だってさ、あんだけ背がでかくて、でしかも横綱まで行った人が、まあ、ホーガンに憧れてたんだろうね。あのアメリカンプロレスをやろうとしてさ。でしかもあの構えで、ちょっと甲高い声で、いやーかいこねやろーみたいな感じでさ、ね、世紀末が作った入場テーマ曲に乗ってよ。で、なんていうの、秒がいっぱいついたガウンを着てさ、ねえ、それで、ホーガンみたいに、あの、タンクトップ、黄色いタンクトップを着てるんだけど、それを、こう、自分で引きちぎったら、だらしない体が出てくるやんか。もう面白いよね、今思えば。面白さしかないのに、も難しい時代だったよね、ほんと。いやー、もうちょっと生かしどころがあったんだろうね。だからプロレスファンからはさ、もうめちゃめちゃ嫌われてたやんか、北尾浩二。新日本でダメ で SWS でダメでね。で U インター行ってね、その高田がハイキックで倒した時は、まあ、みんなのヒールを倒したかみたいな感じで、すごく高田がヒーローになれたもののだけど、まあね、いやー、なんかこんなこともあったなーなんていうのを今ね、このプロレス今日は何の日を見ながら話しておりますが、まあね、本当はね、この1週間ぐらいでいくと4月、もう4月、来週には入っちゃうけど、4月2日の話をすると、やっぱりさ、93年にプロレス、女子プロレスのオールスターでね、北斗対神取なんかあった試合なんかもね、こう、クローズアップしたいところなんですが、もうね、この辺の話をする？ゴールデンウィークに、あえて。ニーズがあるか知らないけどね。改めて、あえて、当時の、俺が読んだ1993年の女子プロレスを、見ながら、それを、こんな話をしてもいいのかもしれないね。まあいいや、それはそれで、また皆さんちょっとアイデアください。よろしくお願いします。ということで、明日ね、明日、ちょっと今年最初のプロレス、目標は、井上貴子と写真撮る。撮れたらいいな。これ目標、頑張ってきますので、はい。目標達成できたかどうかは、また次回、お楽しみください。ということで、今回も2週連続にわたって、配信が遅れてすいませんでした。また懲りずにダラプロ聞いてくれたら嬉しいです。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。背筋が弾けそうな翡翠
ダラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ